ちょっと先週ひどいね。
そうですよ、本当に、うん、
なんかどっちだけでしたか。
どちらけですよ、まあ酒の量が
何が悪いのか、ちょっと前振りが長すぎ、前振りっていうかその収録前のね、
そうね、
長い方ね、飲んでるのかね。
でね、一応あれなんですよ、
なんすか、
あ、お気中ですけど、
あ、安尾野村です。
やめて、もう肌差がなるから、うん、
そしてあ、はじめまして、吉原です。
はじめましてじゃないやろ。
何回も出て、先週も
3回目くらいです。
先週全然喋ってないから。
そうそうそう、今日はね、
まあもう、はじめましてみたいなもんです。
いえいえ。
好奇心、好奇
心。ありがとう、浜村淳ですみたいなこと。
そうですよ。
いつも言っとこうかなみたいなことね。いや、あれです。だからね、はい、今回、っていうか最近、先週も言いましたけど、はい、ノムさんがもう、パキパキやと最近は、だから次のアートコア対談結構大変らしいでということで、しかもノムさんが吉原くんを呼びたいと言ってるでということで、一旦シミュレーション的にね、
はい、
吉原くんの飲みに行った時に、
ああちょっとね、そう2人でね、
そうアートコア対談をしたんですよ。
その話聞きたいっすわ。
でその話、うん、飲んでやってたんでほとんど覚えてない。
再現しましょう、じゃあこれからちょっと今日。
やけどきっかけは村上隆の村上英語展だったんで、まあ同じ話を別にする必要はないんですけど、吉原くんも言いたいことが、いや、
してくれ、だって視聴者は知らないんだからその話。
ただね、忘れたよね、
言いたいことがあるってことでしょ、ね、言いたいことがあるっていうことだけは聞いてる。
そうそうそう、だからちょっと今日はね、吉原幸喜を中心にね、
いや行きましょう
よ。で先週の締めが、うん、僕はあの展示を見て、まあニコ生ですけど、
へこんだ
と、
いやへこまない人はいないんじゃない
かな、うん、全てのクリエイターはあれ見たらへこむ、ね、そこには去年喋ってた、去年じゃ先週喋ってた、例えばオタク的なクリエイターも、いわゆるアート業界のクリエイターも全員へこんだんじゃないかと僕は思うんです
よ。間違いないよね。
だって、やりたいけどできひんレベルじゃないですか、あれは。
いやそうだから、あの人あそこまで行ったってことっすよ。
そうや、だってペイントで 100m って
どう考えても
ありえんでしょ。あと別の部屋も全てさ、うん、例えば平面やったらさ、平面作、自分の平面作品立体化したらどうなるやろうっていう欲望とかも最高クオリティで全部やっちゃってるわけでしょ。そういう人が存在してるんですよ、日本人で今。
あれ多分、この間見ました、世界のトップ15の、売れてるアーティスト。
あ、見てない。何のやつ？
ランキングが出たんですよ。どれだけ資産を持ってるかっていうか、一番売れてるトップ15っていうランキングが出て、
何で出たの？どこのやつ？
ニューヨークかなんかのサイトで、で、まあ1位はダミアン・ハーストです
ね。はいはいはい。
2位がジェフ・クーンズかな。で、3、4と5と来て、村上隆史は6位っす。世界の6番っすよ。
すごいね。
でその下にリヒターとか、はい、バゼリッツとか、
はいはいはい、
サッカーやったらアルゼンチンぐらいね。
ああ、今の
いや多分アルゼンチンはもうちょい上ですね。
あ、ま、上今、
いや上ですね。
イタリアぐらいじゃん。
イタリアはもっと、もう、
いやだから
難しいな。
ソングのあたりやな、
ね、まあでももう強豪ですよ。
強豪
いやで多分、それはまだその村上英語展する前ですよ、多分評価としては。で今回のエゴ展で多分あれ1位取ったんじゃないですか、
っていうか、まあ村上だけでそういう勝負してるでしょうね、だからこれで1位取るぞという、
で完全に多分見えたんだと思うんだよ、彼の中 で、
でそれ自体がだからその凄さが日本のメディアには全く載ってない。い
や、そこですよ、マジで。
なんであんなすごいのに載らないんですか、
ね、載らないんだろうね。
まあ、それが日本におけるアートの現状でしょうね、やっぱり。
うん、まあでもそこが
一番やばくないですか。
でもそこ一番狙い目なんですけどね、うん、
おと言いますと、
おっ
しゃあ空気の話からいこう、そっから入ろう、アングルかけていこう、
うん、なんかまあ
どういうことなんですか。
いや宗教性の話になると思うんです
。宗教、
うん、えらい飛んだね。
飛びますか。
あなたが言いたい話にいきなり飛んだね。
いやじゃあ
いや言ってください、ね、宗教性。いや
なんか、うん、なんで美術が根付かないかっていう話になるんじゃないですか、うん、
あはいはいはいはい、
なんでなんですか。
だって美術って輸入っていうのはもうずっと言われてることじゃないですか、うんうんうん、言われてるし、
まあまあ、アートがね、
そうアートがっていう、うん、でまあ結局、うん、そのなんだろう、こう輸入物にこう、うん、なんだろう、コミットするための方法論としてずっとこう、まあ、学んできたわけですよ、
うん
う
ん、
もうあの多分明治維新以降を美術、うん、アートっていう概念が入ってきてから今に至るまで、
うん、
でそれって結局西洋 の、うん、あのまあ宗教性に関わるものを、まあ要は
コピーしてたってことですか。
そうです、うん、でもともと日本って宗教が根付かない、根付いてない国なんですよ。
まあ八百万の神の国、
そうですか、まあ、
八百万宗教じゃないの。
違う
ね、だからそのなんかその、まあ、八百万にしろ何にしろ、そんな結局都合いいように解釈してくるんですよ、毎回、うん、毎回毎回、
うんうん、
仏教にしろ何にしろ、うん、で入ってきたらキリスト教にしろ、うん、アートにしろ、うん、でそうすると、
うん、
結局その本場から遠いんですよね、うん、そので要は、
うん、
アートの中心はヨーロッパだったと、
うん、
仏教の中心はまあ、インドなり、
うん、
中国
チベットだったりね、
うんうんうん、で、まあ、要は中心から遠いからあの不都合なことには知らないっていうふうに通してたんですよ、
うん、極東、
うん、
うんうんうん、
そしてね、
ね、それがまあもう立ち行かなくなってるはずなんですよ、
立ち行かなくなって
る、メディアがもうメディアが発達してるんで、
うん、
あの知ろうと思えば知れるような状況ができてしまってる、
うん、あらゆるものに
おいて、
うん、
で僕のやってる美術っていうのは、
うん、
西洋の宗教なんですよ。
西洋の宗教、
宗教、
うん、
キリスト教とか。
そうですね、
うん、
ざっくり言うと西洋 の、 あのキリスト教です。
うん、
藤原君キリスト教じゃないでしょ。
違います、うん、で、あ、まあ、いや現代アートっていうものが、
うん、
ちなみにあの、うん、信仰してる宗教はない。
ないっす。
はいはいはい、
全くないです。
全くない上で、
はい、全くない上での、
うん、
日本人が行動を制約されてる宗教観っていうものが絶対にあるはずなんですよ。
行動を制約されてる、
例えば、
うん、
夜中にクモを殺さないとか、それぐらいのレベルで信仰されてるっていうことプラス
迷信じゃないですか。迷信
まあ、迷信と言われてるものを
プラス、うん、日本人はその宗教観っていうものがまず根付いてないから、
うん、そう、
仏教とか
だってお正月神道
とか、でそれ大陸のものでしょ。
神道、
そう、輸入されたものじゃないですか、神道自体が。
だから、あ、日本古来の伝統的なものがないっていうことね。
そうです、そうです。
そのいわゆる卑弥呼から続く
卑弥呼も、
まあまあ、邪馬台国、まあ、なんかそのいわゆる日本人っていうものが伝統的にやっていた宗教っていうのがあるんじゃない
です
か。
まずないです。
ないです。今ないと。
ないです、
うんうん、
今も昔も全くないと僕は思っているんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、うん、なのに
でも、
うん、
行動を制限される宗教観だとか、
うん、
で今で言うともっと面倒くさくて、
うん、
それこそキリスト教 の、 その博愛主義も入ってきてるし、
うん、
でまあ
愛、愛、
そうそうそうそう、うん、だしそのまあ神道も入ってきてるし、
うん、
あの年長者を、
うん、
上前っていう儒教も入ってきてるし。うん、まあ、全部こういいとこ取りにしようとして多分がんじがらめになってるんですよ、うん、
それがんじがらめなの。
がんじがらめは、まあ、まあ
まあ、まあ確かにその疑問もあるな。
いい、ね、逆に言うと、あの原研也がさ、はい、デザインのデザインっていう本で語ってる無印良品の時のコンセプトとして、 あの地図をさ縦にすると、うんはいはいはい、日本が最後の受け皿だから、あの大きい皿なんだと。だから俺思うに、日本って結局そういうなんていうの、
なんかもうその会
社ハイブリッド、ハイブリッドなんですよ、
はい、でもなんか僕が思ってるの多分違くて、
うん、
僕は多分こう本場から遠いから、まあそれは僕だけの話じゃないですけど、僕がこうシンパシーを感じた人の話なんですけど、
うん、
そんなこう本場から遠いからこそ、
うん、
こうまあ歪められてきたことなんじゃないかなと思って。
いやでも俺らは日本人なわけじゃん、
うん、
だから
歪められたって自分らが選択してるんですよね。
いやこれってイニシアチブ取れないの、なんで俺らってそんなに卑下する必要ある、
う
ん、
あ日本人自体を、
そのなんか理由が結局、
うん、
こう例えば仏教が入ってきました、
うんうんうん、
仏教の本場から遠いです、インドだし、
うんうん、
で知らないから、
うん、
こう都合のように解釈するんですよ、
はいはいはい、
でそこでできる文化もあるんですよ、
うんはいはい、
それにも自信を持ってると、
はいはいはい、
そこに生まれた文化にも、
うんうん、
ウィズにも、うん、宗教性にも
なって
ると、
うん、
でも本場の人から言われたら、いや僕らちょっと遠いんで分かんないですって言えるぐらいの距離、
うん、
単純に距離を持ってるってい
う
とこがあって、
うん
う
ん、その価値観って輸出できない、
だ
から
そこで、だそこなんですよ、
うん、
特別じゃなくて、
うん、
そのなんか例えばそれは多分今まで言えば目をつぶってきたことだし、
うん、
うん、もしかしたらマイナスかもしれないけど、でもそれで生まれた文化っていうのがあるわけですよね、
うん、
で僕それってオタク文化だと思ってるんですけど、
うんうんうん、まあまあ至極すごい正当な意見やねそれは。むしろ正当すぎて今ちょっとびっくりしたけど普通と思って
俺だからその今村上隆がアングルになってるのって、うん、結局
で結局村上さんは、
うん、
あの西洋のでアートっていう輸入されたアートっていうものも完全に西洋思想だから、
うん、
そのオタクカルチャーを持ってきても、
うん、
合うわけがないんですよ、ぶつかるはずなんですよ。
じゃだからやあの人逆に言うとあの人が今世界ランキングで多分1位を取ったと、
うん、
だからあれ取ることによって、
まあ、そっち6位
やけどね、今6位だったけど、うん、多分この
いや無理でしょ、だからそのそれが無理な壁があるのは村上隆さんは重々承知の上で、これを1位にするにはいわゆる今吉原君が言ってオタクカルチャーみたいなところを流入させて、
うん、
そのルールを変えるしかない。
いやそうそうそう、だからルールを変えるため の,
あのルールを変えるため、
ま、窓口はあの人は切り開いたわけよ。だから俺らっていうのは、うん、そのルールが変わる瞬間に乗った上で、
うん、
やっぱルール変えることを出さないとダメなわけと俺は思ってる、
うんうんうん、
だからあの人は切り開いたパイオニア、
うん
で今それによって日本人がそれを勝負できる瞬間っていうのができてるわけよ、
うん、
えあ僕それ多分乗れないですよ。
だから乗れない
あじゃなくて、いや多分そう全くその通りだと思うんだけど、僕がさっき言ったのとは多分違うから、うん、
いや違わない違わない違わない、
うん、
俺は違わないと思うよ。
いやだから、
うん、
僕の中でって言わせてもらうと、
うんうん、
結局宗教観の話なんですよ、
うんうん、
で、もうそれこそ、
うん、
西洋の宗教の中で出来上がった美術っていう文脈と、
うん
うん、僕らの文脈が合うはずないんですよ。
合うはずないんじゃなくて今それが来てんだって。
だから来てる、
うん、なぜかっていうとそのこれパラダイムシフトの話するけど
出た
あのシビル王ですよ、
はい、シビル王ね。
だから今情報化社会にパラダイムしようとしてるわけですよ。
うん、
で 情報化社会っていうのは結局そのキリスト教的その宗教観から、うん、あのアメリカの中でフロンティアを求めて、うん、あのカウンターカルチャーで、
うん、
あの IT っていうのが西海岸に行ったわけですよ、
うんうん、
であのカウンターカルチャーを伝えたのって、うん、鈴木大拙っていう禅の
僕今読んでますよ
でしょ、
うん、
だからあの人がヒッピーに対して一番、うん、その思想の部分で、
うん、あれのね
そう
日本的冷静な人ですよね、うん、
だ禅禅、
うんうんうん、
で禅っていうのは僕が今ずっと考えてるパイオンっていうのは、うんうん、結局にあの二律背反が同時にあると、
うんうんうんうん、
結局これが今ようやくその情報化社会っていうのがあのカウンターカルチャーとして出てきた、
うん、
そのフロンティア精神でフロンティアの先にあるのが日本なわけだよ、
うん、
でそこがオタクカルチャーそう地理的に、
うん、
でオタクカルチャーっていうのはそこにつながってて、
うん、
でこの流れに乗って今俺らが何を出すかでその先端に村上隆がまずその口火を切ってるわけ、
うんうん、
だから今俺らがやらないと、
うん
だ
もんでそうシビル王っていうのはだからすでに今現状シビル王が起きてるっていう話よね、うん、
今ちょうどそれが来
てでそれのブレイクスルーが日本かもしれないっていう話よね
いやだから日本かもしれないっていうよりも日本でなくちゃダメだってことや
それ先民思想だよ
いや先民いや先民思想だよ
あのねシビル王でちょっといらん話していいですか
いいですよ
あの僕この前本屋行った時にこれ今度買おうと思ってちょっとその時お金なかったから買ってなかったんやけど、うん、あのマーブルコミックスのヒーローで、
はいはいはいはい、
シビル王っていうね、
うん、
単行本があるんですよ
お
それは、うん、あの僕ちょっとまだ本編読んでないんで、
うん、
読んだらまたここで喋ろうと思いますけど、
うん、
あの要はヒーローたちの内紛なんですよ、
うん、
でそれがもともと起きた原因っていうのがこれあのなんていうのその本の外 の, あの、
うん、
帯で読んだだけやけど要は
帯で分かっちゃうう
んでもいや読んでないけどそうこういうことらしいというだけで喋りますけど、うん、あの要はヒーローのルールを作ろうとした、うん
はいはいはい、
時にそのルール自体にこう反発するヒーローとか、
うん
うん、いろんなことがあってアイアンマンとキャプテンアメリカが戦ったりしてるわけ、うん
だからあの
マーベル
じゃマーベル
今買う、それ見ただ
からこれね絶対面白いと思うから俺買うけど
当時っていうか最初はさ完全懲悪だったわけじゃん
そうそうそう
だけど今
その先やね
今だからダークナイトっていうのは逆に言うと東洋の思想なんだよあれは
そうです、ね、
やしその
だから
結局悪がいないんですよ
そう
だから正義と悪っていうのはね
だから
今同じことなんだ
そう今マーブルコミックスの世界っていうのはいわゆる正義と悪の正義の人たちの中でのルールの中でそれは是か非かみたいなとこまで行ってんねん、
でしょ、
うん、でそれっていわゆる正しいものと間違ってるものがある時代は良かったけど、
うん、
正しいものたちが出て、
うん、
ここでやってる、
うん
まあ、いわゆるアーティストの中でルールを決めた時にこう反発するやつが出てきてシビル王が起きる、
うん、
それってのはそのまあ多様性を一個にこう集約しようとした時の反発とも言えるわけで
いやだからその多様性にの思想に影響を与えたのは誰かって話
誰かっていうよりその世界ってどういう風に成り立ってんのやろっていうところを、
うん、
すごいなの縮図としてちょっと話題を変えまして、
はい、変えましょう。
シビル・ウォーのアニメじゃなくてコミックスの話は置いといて
置いといて、うん、もうちょいだからそう吉永小径読んだりから入りましょうよいやだから分かんないけど村上隆を追うと、
うん、
結局僕らってみんな美大出身でしょ
はい
で背景があるわけですよ
そう、
ね、結局俺らが背負ってしまった、
うん、
そのね
まああの あの日々ですよ、
ね、あの日々でそれを踏まえた上で今吉原浩喜っていうのは予備校の先生としてやりつ つ,、
うん、やりつつ
現代アートっていう自分の中の、
はい、
そのステージを見据えた上で今やってるわけじゃないですか、
はい、まあまあキャリア的には村上隆と同じですよね、うん、まさに
立ち火
立ち火
じゃないですか
教えてる学校
も一緒と村上隆って立ち火の先生やってたわけですよ、
う
ん
う
んです
ね、そう
でそのまあ傾向と対策ですわ、
うんうん、
今さだからさ、はい、あの若手を育ててるわけじゃない、そうですね、何を教えてんの、
ね大前提で話ですか、
うん、大前提話して
大前提は大学に受からせることです、
やっぱそうだよね、
うん、
でもさ俺ら大学を経てさ、
はい、
大学が意味ねえっていうのを分かってるわけじゃん、
そう
現代アート、ね、僕は美術家すごい最初から、うん、あのこの世界に入ろうと決めた時からアーティストになることを目指してるわけ、
はいはいはい、
であの予備校っていうのはあくまでも技術を学ぶために行ってるっていう意識でやってたから、はいうんはい、で大学に入るっていうのは別にゴールじゃなかったわけ、
はいはいはいはい、
アーティストとして身を立てるのにはどうするかっていう、
はいはいはい、
だけど僕田舎者だったから、
はい、
知らないじゃん、
はいはいはい、
で美大に行ったらそういうことになるという、
うんうん、
まあ
で青写真がね、
うん、で僕ドバタっていうすごい大手の予備校に、
うん、
でそうすると芸大至上主義みたいなのがあるわけですよ、
はいはいはい、
俺もねドバタの講師やってたの、うん、
あそうなんですか、
だけど僕も大学入った後に、うん、いや作家になるんだったら大学なんて行く必要ないと、
うん、
で本当になんかあの公表の時にあの生徒たちにディスカッションさせてたの、君この、まあ、何々君の作品、うん、あなたはどう思うの、
はいはいはい、
それでも多分油でしょ、
油絵か、
うん、じゃないと無理ですよ、
クビになっちゃった、
うん、
そんなこと求めてないと別に作家求めてないと、いかに大学に行からせるか、
まあ予備校はそういう存在やからね、
うん、でもですよ、
うん、
なんでこんなに野村さんがこれ気にするかっていうと、
うんうん、
大学に受からした後に、
うん、
大学側は何も教えないんですよ、
はいはいはい、
技術的なこと、
ね、そうね、ほとんどなかったね、うん、確かに、うん、
で多分予備校の切り売りで作っていくんですよ、
うん、そうそうそうそうそう、うんうんうん、まずはね、
そう、
うんうん、
まあその先は多分本人次第なんですけど、うん、多分1年はそうなんですよ、でそれを多分こう軽んじてるんですよね大学側は、
うん、やしなんかね、あの俺大学入ってすごいまずショックやったことがあって、あの予備校で受験に受かるために、うん、例えば色彩構成っていうものをやるんですよ、例えば3色を使って何かを表現しろとか、うん、あるんですけど、うん、大学に入ってほどなくしてほぼ同じような課題が出るんやんか、出たんですよ僕、うちはね、
うん、
でそれをあのやった時に、あの俺はもう知ってると、
うん、だから脱構築に入るわけでしょ大学入ったら、
でもね、なんかでも同時に思ったのが、
うん、
あ、そうか、あの、例えば、
うん、
予備校に行かずに、
うん、
天然で美大に入った人はこれが最初の色彩構成かと思うと、
うんうんうん、
大学のカリキュラムの立て方としてはある種正当性があるんやなって、
う
ん、でも俺はでもなんか村上隆が予備校っての授業の仕方って有効やっていうのはちょっと分かるの
が分かるわ、あのね、僕ドバタの時に筆田信也っていう作家の人がいて、
うんうん、
あの人が言ってたのは、あの予備校で培った作品って世界に通用すると、
うん、
あのシステムでいい、で大学に入った後にみんなそれ捨てるんだと、
うんうん、
あ、はいはい、じゃなくて、あの大学の先生っていうのはその予備校で作られたその流れを見てこの人が欲しいと、
うん
う
ん、
こう捕まえるから、
うん、
本当は大学入ってからその流れのまま行って くれれば、うん、すごい作家になると、
はいはいはい、確かに俺だってテクニカルな部分はほぼ予備校で、
うん、いや俺もそうですよ、うん、
じゃあだ大学何にもしないもん、
ちょっとなんか
だから大学って何だったかっていう話よ。
いやけどちょっと話それるかもしれへんけど、ここでちょっとポッドキャスト的に、うん、ここに予備校講師が2人いるのも踏まえて、はい、あの一般的な人も多分興味あると思うねんけど、はい、いわゆる芸大とか美大の受験はどういうもので、どういう傾向があってどういうものが受かりやすいかっていう話ちょっとしてみん。すみません、ちょっとここでちょっとスペシャルゲストを申して
、いや俺はね、今日ね
現役の予備校講師、うん、
いや違う私も思った、
あ終わった、でも
いやいや現役とあの芸大生ですよ、
予備校講師経験者、はい、イチャスでーす、
はい、イチャスでーす、
いや、ね、今本当にだからあの予備校
今ちょうどあっちでも話したんだから
、芸大っていうか美大芸大、うん、大学とは何だったのか、
そう、
そして今まだ大学にいる
箱だ箱、ただの
大学、じゃあ予備校っていうのは基本大学に入る場所やんか、うん、で予備校では何を教えるんですか、まず基本的なところから。僕は一般的には全教科あるのはデッサン、
うん、デッサン、
ね、
デッサンあるでしょ、
うん、
あでデッサン そのイロハを教えますよ。
お、何ですか、その大学に受かるためのデッサンのイロハ。
彫刻家で言えば形をちゃんと捉えられて、形を描ける人が受かります。
空間でしょ、でも
空間じゃなくてちゃんとモチーフを描ける人。
リチャスは何教えてたっけ。
デザイン科です。
あのデッサンは何が肝なの。
鉛筆ですか。
鉛筆です
ね。これを学べば良いというのは何なの。
もう正直言って、うん、うちの予備校はかなり土臭いんですよ。
うん、
なので、
うん、
はっきり言いまして、
はい、
頑張れ
頑張れ頑張れ、
捉えろみたいな、
捉えろ、うん、
もう本人のやる気とかこいつがやっとなんか掴めてきたなっていうところにちょっと肩をこう、うん、後ろから背中を押すぐらいの指導しかしてないです、
うん、でもさ、なんかデッサンっていうのはさ、うん、そのデッサンにおけるオリジナリティっていうのはあるんですか。
ね、あるんだけど、うん、受かるためにはオリジナリティはいらないんです
。いらない。あ、それはその例えばじゃあ受かる、
ね、
受かるデッサンに一番大事なものっていうのは何なんですか。
正確さでしょ。
まあそれはそうですね、どう考えても、うん、その
まあパース含めて、
だからあの与えられた課題をきちんとこなせる実力があるかどうか、うん、
はいはいはいはい、うん、より正確な再現性があるかどうか。
そう本当にだからそこで変に頭ひねって、
うん、
こっちが学校側として、
うん、
こっちが求めてること以外を別に書く必要はないかなって感じです、
うん、ああじゃあさっき あの吉原君の立体彫刻家も同じことやな、うん、だから正確にものを捉えて、
うん、
それをだからあこういうものを書いたんだねっていうのが、うん、
基本的にそういう実力が見えれば受かるから。
そうだね。
なるほどなるほど。
まあ、単純に形だけじゃなくてそこにある時の空気感だとか、
はいはい、
あとはなんかこいつがまあだからでも一応やっぱりこういうデッサンに仕上げたいみたいなのは分かった方がいいかもしれない。うん、なんか優しい雰囲気とか、
うん、
こうなんかメリハリがこうパンってしててなんかすごい強いデッサンとか、
うん、
ちょっとそういう傾向あると思うけど。でもなんかそこで飛躍したすごいなんか変わったこととかはあん
まり
そういうことよりはあこいつ描けるなみたいなのが、
そう例えばそのすごいその中のその微妙なニュアンス、うん、優しい感じとか空気感みたいなもののニュアンスっていうのは加点ポイントがある、
あると思いますよ、
うん、
そうだってその多分なんかモチーフ見た時の最初のその子が何を感じたか、例えばこれすごい綺麗な構成されてるモチーフだなとか、
うんうんうん、
なんか白くていいなとかさ、
はいはいはいはい、
あそれ大事
だね、なんかコントラストが綺麗だなとかさ、
すごい一般的な人がすごい知りたいことだと思うんですけど、うん、その美大受験、芸大美大受験のデッサンの評価のされる状態っていうのは、まあ、僕が知ってる範囲ではバーッと張り出して、
うん、
受験生の、
はいはいはいはいはい、うん、
でパパパって決めるっていうふうに僕は思ってるんですけど、うん、それはそれでいいんですかね、
う
ん、
ファーストインプレッションで、
そうですよ、そうだと思うよ、
あの教授が5人ぐらいいまして、
はいはいはい、
僕はこれ、
はいはい、
僕はこれ、
うん、
いやそれどうなの、いやでも僕はこれがいい、
うんうん、
つったら取っちゃう、
なるほど、
うん、いや教授
個人のあれもあるよ、だから教授が誰かっていうのすっごい結構 ね、
あるかもね、なるほど、
それは傾向と対策や、ね、まさに
この作家がこの大学にいるみたいな、
うん、
だけど
で大学によってはさ、例えば与えられたモチーフを自由に構成しろみたいなのある
か、うん、もちろん
あ、だそれは二次試験とかだね、
俺らがちょうど芸大受験してる時の課題そういうやつだったから、うん、
でさ、あれってさ結局さ技術っていうよりさ構図でさ、
うん、
そういういっぱいバッて張り出した瞬間にさバッて目に入るやんか、
まあでもそれも技術のうちですよ、
あ、
うん、
あなるほど、
それも含み
これはいい
パッと見美人をいかに作るかってことよ、
じゃあ分かった、じゃあデッサンはそうやと、これで多分受かると思うわ、
いやいやそれができない、
あとは練習すれば、
いや
受かりますよ、
次じゃあそれその他の試験科目についてちょっと聞きたいんですけど、
その他の試験科目、
デザイン科っていうのは
学科、
うん、いや学科ではない学科は別にいい、
まあね、国家二次試験からはもっと変わっちゃうからね、科ごとに、
何があるんですか、その普通何が教えるんですか予備校では、その
例えばこう、まあ模刻っていうものがあったり、
はいはいはい、
時刻像っていうものがあったり、モデルの首を作るっていうこと、まあその
再現性ってこと、
そう、模刻っていうものはまあ、うん、完全な観察の世界、
うん、
ああ、
本当に再現だよ、
本当に再現、
はいはいはいはい、
念のでどんだけそこに迫れるかっていう、
うん、それをあの教えるっていう立場で言うと、
はい、
あのよりこうした方が現物に近づくよっていう教え方、
そうですね、
そこはだから表現っていうよりは再現、
あの模刻に関してはもう修行だと思って、うん、
なるほどなるほど、
技術を見
ようと、なるほど、はいはいはい、
で、例えばもうまあ大まかに分けて、あとは人の顔を作ると自分の顔を作ると、
は
あ
は
あ、あるとして、
うん、
人の顔を作るのはまあ結局その延長線上でも作れるし、
うん、
結局こうまあ自国像にしろ他国像にしろ、まあ嘘なんですよ立体って、
うんうんうん、
でそこにどんだけリアリティを感じて自分で置き換えられるかっていうことを考えてっていう話をします、
うん、なるほどなるほど、
はい、
それはその先にあるその受験基準っていうのは、
あ、もう関係ないです、
え、あ、関係ないの、
関係ないです、
それができればもう受かっちゃう、
受かります、それができれば予備校ですから、
はいはいはい、
そう、もう決まってるわけですよ、
いや決まってるでしょ、 だって予備校っていうのは大学に受かるための何回も言うけどものやから、 でそこに教え方っていうのはあるわけでしょ、
なんか
ある種のメソッドが、
はい、
それはちょっと聞きたいんですよね、
それはもう来ていただかないと、
うわ気持ち悪気持ち悪
だって今とか 100% ですからね、受かってるの、
だからあの村上隆が言ってたあのさ、うん、X さん、
はいはいはい、
X さんと、
はい、
やっぱそこはあれなんや、やっぱりちょっとこう隠しときたいポイントがあるってこと、
いやだそれ教えたら誰だってできる
じゃん、言ってたじゃん、なんか
いやそれ教えても誰だってできひんしろ、だって
まあ僕だいぶ苦しんでましたしね、うん、まあ一言言えるのは、
うん、
あの誰でも時間をかければ、
うん、
絶対上手くなるんですよ、
うん、それはそう、
あ、まあつまりメソッドってことやな、ね、だから
メソッド、でもそれと多分僕らそれを見るから僕らもこう反省するんですけど、
うん、
メソッドでは表現できないものを出してくるんですよ、
ほうほうほう、
あ、生徒がたまに、はい、はいはいはい、それをどう、それはどう扱うんですか、
やったーってなります、
やったーってなるけど、でもメソッドって外れてるってことは試験受からへんかもしれへんってこと、
うん、
その危険さ同時に、
でもそこを伸ばせと、
でももうそれを嘘ついたらもう全部嘘じゃないですか、これはもしかしたら受からんかもしれんけど、
うん、
でもこれはめっちゃいいって言います、
でもそれに対する責任の取り方はできひんわけやん、予備校講師としては。
だからあんまり信じないでって言います。
だからそれがコース難しいところなんだよね。
それもだからさ、作家を作ってんのか、
作家ではない。いや、それは作家じゃないやろ明らかに。
だからさ、
いやでもそれってさ、その人から生まれたフォームなわけじゃん。
そうです、
ね、でそれを見つけてあげるってのはさ、
でも多分ね、
どっちかっていうと、やってて面白いところ
、一回こう評価されるっていうのは大事なんです
よ。絶対そりゃそう、
いいねって言ってもらえるって、ね、
まあ確かに生徒はそうやと思うねんけど、例えばもう呼び子ってややこしくてさ、例えば親とかさ、いろいろあるじゃないですか。
ありますよ、
うん、
だからこんな
苦悩だよね。
でその中、そういうなんかいろいろがんじがらめな状況の中で、予備校講師として例えばそういう面白いいわゆるフォームとかを出した生徒に、そのどこまで言うんすか、そのなんというか、
あ、じゃあ僕がこう言うことをためらうほどの才能にあったことはないっす。
ああ、なるほどなるほど、はい、はいはいはいはい、なるほどね。
才能なんてね、
才能っていう言い方あるんだけど、こう何だろう、何にも言えないほど、
うん、そんなやつっ
ていないですよ。
いないくないですか。
だからでも多分いるんだよね本当は。
いやでもそれはもしかしたらほんまにいい品のかもしれへん。だから、うん、それをいるかもしれへんっていうのは俺らの全員が夢見ることや
ん。でもそれ言っちゃダメですよ。
それってあのほんまにあの救世主メシアいつ来んねやろみたいな話やから、
うん、ない
という前提の方が、う
ん、ないっすよ。
だからあの死に物ぐらいでやれっていう。
いやそうでしょう。
それイチャスはどうですか、その才能が生徒にいた場合。
でも私はまあそう主任でもないし、うん、学生講師だし、
うん、
結構大学なんてこんなもんだぐらいのことも結構言っちゃってたから、
う
ん、
あ、現実を言うみたいな。
だからあのもうぶっちゃけ大学行かないで、それこそさ、うん、もういきなり作家みたいなことやってさ、うん、どっか海外行ったりとかさ、うん、した方がいいみたいなやつにはちょっとそういうこともペロって言ってたけどね。
あ、なるほどね。
だってなんかもう
それクビになるパターンや俺と同じやん。
だからうちはだからさ、そのさっきも受からせる指導するのか、うん、作家になるような指導するのかみたいな、うん、私はもうなんかそう受験受からせるっていうのもちょっとやりつつも、
うん、
でもこっそり生徒とすごい仲良かったりとか近めに喋ってたから、
うん、
なんか一緒にご飯食べたりとかして、うん、まあでもぶっちゃけあれはでもやった方がいいよみたいなとか、
うん、
そういう自分の色出すようなことも、
うん、
もうやってみてもいいかもねぐらいは言ってたけどね、
うん、
やっぱりなんか本当になんか楽しんで受験するぐらいの気持ちでノリノリでやらないと受かんないと思ってるからさ、はいはい、ちょっとぐらい織り交ぜてないとモチベーション下がるし、
うん、
と思ってたけどね。
まあだからその先をちょっと見せてあげるっていう、
うん、
だ大学に入りたい、まあ大学に入るかどうか別として、
うん、
絵描き続けたいなって思わせるっていうのはまあ確かにね、受験をやるモチベーションにもまあイコールになるかもしれへんものではあるな、確かに、
うん、だからなんか受かることだけや教えりゃいいみたいな感じのは私は全然好きじゃないね、うん、講師としても、
うんうんうん、なるほどね。
だってなんか楽しくないじゃんやっててさ
まあね、
まあだから最初から結構絵が好きで来てないっていう人も意外といるんだなって、やってて
分かる分かる、そうい
る。それを見るとそういう人には本当に受かるものを教えてくれっていう目で見てくるから、
はいはい、
そういうやつにはそういう指導するけど、
はいはいはいはい、
でもやっぱ絵が好きでよく分かんないけど、うん、大学行くためにはどうしたらいいですかみたいなやつには、なるべくお前の好きな面白いものを見つけてやれって言って、
はいはいはいはい、まあじゃあそういう感じですか。もっとなんか俺すごい予備校を掘りたかったけど、意外と障壁が厚い。
なんか全然あるじゃん。
何でも喋りますよ。
何でも喋るって、あんたなんかちょっとお茶濁したやん。
違う。だから、そのさ、は
い
は
い
は
い、じゃあ、
むしろこのポッドキャストを聞いたら、受験受かるぐらいのこと聞きたかったわ。
いや、
話それてたわけ。
別に受かんなくてよくないですか。
だって、
あの、大学行ったって何もないんですから。いや僕の経験から言うと、大学4年になるときに 大学卒業って何なのっていう問いをね、
うん、
したわけですよ。あの同級生全員と面談して、
うん、
お前は卒業した後、うん、であの卒業制作展っていうのは俺たちがその僕卒業制作展っていうのを企画して、
うん、
代表としてやったんだけど、つまりあのなんていうのかな、だ日本の大学って入るのは難しいけど入った後緩いじゃない、
それ
全誰でも入れる、
全学科に入れること
だね、うん、どのジャンルもそうじゃない、
うんうん、
だからそれ間違ってんじゃないかとずっと思ってて、
逆だよね、
完全に間違ってる、
だから本当にこうピラミッド構造になって、うん、あの学年が上がるにつれて振り落とされないとダメでしょ、
うんうんうん、
で大学出た時に初めてそれはもうプロフェッショナルとして世の中出ると、
うん、
っていう風になんないと、
いやしかもだって海外のめっちゃエグい、うん、だからその、 あのフランスかなんかのすっごい有名な
S がついたね、
あのファッションの学校に入って卒業した人があのうちにたまに遊びに来てくれるんですけど、うん、その人曰くその学校っていうのはまず入る時点でまあ60人ぐらいらしいんや、
うん、出る最後出るのがね
10人で全員辞めてんねん、
それまでにでしょ
そう、うん、いなくなってる、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、そういう世界や、
うん、で S がついてんねんフランスはそういう大学って、
うん、
で S を卒業したやつってもうそのプロフェッショナルとして最初からデビューなの、
そう
もうそこをクリアしてきたやつっていう、うん、
別の意味やけど札付きなんですよ、
う
ん、
札付きですよ、
うん、それいいね、
いや、うん、そうなんないとダメでしょっていう思いがすごくあって大学行ってる間に、
うん、
でお前らどういうつもりでこの大学卒業するんだと一、
うん、
人ずつ140人に面談したんですよ、
うんうんうん、
で卒生展っていうのはあのアーティストとして出る最初の展示だと、
うんうん、
俺たちはデビューすんだっていうつもりでいるならばここに命かけないでどうするみたいなことをこう声高に訴えたんだけど、うん、まあ頓挫したね結局やったその時ってあの影響じゃないけどそのタミアン・ハーストの話がちょうど入ってきてて、
うん、
あの人は大学卒業する時にそれをやってセンセーショナル、
うん、
そのグループを作ってそれでセンセーショナルでデビューしてるわけよ、
うん、
で俺らもそれやんないとダメでしょと、
うん、
やったんだけどやっぱりね日本のそのなんていうのかな思い出作りみたいな、
そう
あの卒
生、いや本当そうだね、
うん、あなんかそれであの会場どこにするかと、
うんうん、
そういうのでスパイラル
を
貸し切った、
はいはい、うん、
おもちさんのね、
であの頃僕がやった時初めて平面作品油絵家だから、
はいはい、
そのスパイラルで平面作品やるっていうのは初めてだった、
うん
うん、
すごいね、
だからそのスパイラル側の人もやったことないと、だからぜひやってくれと、
うん、
だけどもうねやりたくなかったの俺は、言い出しっぺだったけどだってさな貸し画廊と同じシステムなの結局、
まあだから向こうの知識もないしね、
うん、200万ぐらいかかって200万を俺ら学生でシェアするには何人集めなきゃいけないみたいな、
うんうん、
で結局それを経て生き残ってる作家今2人ぐらいかな
まだ
まだやってる続けてる人、
まあ、ちなみにそのあれですよ、そのフランス の、 そのあるその服飾系の大学を、大学というかを、
うん、
の狭き門を卒業した人と話してると思うのは、そのもう世の中の見方がもう完全にもう見えてんねんやんか、そのそれってすごい大事で、だ大学って大学の中でそのストーリーが完結しがちやけど、きっとその学校っていうのは 世の中がどういうもんやっていうのをものすごい教育されてんのか、うんうん、だから大学出た瞬間にクリアに見えてんねん、
う
ん、この自分が戦うべきフィールドが、
うん、そうやね
私それ習そんな教わってないですもん。
いや
そ
う教わるフィールドはないんだって。
それってめちゃめちゃ重要やんか、うん、で
ないね
ん もちろん若い才能、うん、その能力っていうのが、うん、そのはまずあって世の中にどうやって植えたらどうやって花が咲くっていうのは誰にも分からへんとはいえまずそのフィールドが見えてるっていうことっていうのはめちゃくちゃ重要やなっていうのはその人と話してると思うしそれは日本の美術系大学では教えてないからやっぱ行ってもしゃあないという結論でちょっと時間も時間なんで。知らさせていただけたらな
ら俺ら 10年かかってんね、
うん
ようやく出たことによって出てからいかにそれを吸収したかを10年かけてやっ損だよねこの10年
でも
マジでで
も俺らの10年って要はいろんな人と喋った結果やんか、うん、
結果ね、
だからいろんな人と出会いによって学んだっていう、うん、
だようやく今ね
でもね
来たようやくな、うん、俺来た
やった、
うん、いやそのフィールドをようやく見えたなっていう今年、
うん、
だからやっていきましょうねあれ
あということであの、
はい、先生
私結局全然予告の話しなかったです
いやしたした
したしたしてたしてた
してたしてたよ
ということであのねあのもう永遠になってしまうんで
来月
すげえな
僕の編集のあれがすげえ大変になっちゃうんでこの辺で今回は締めさせていただきたいし
じゃあまた来月、
ね、ちょっとねあの聞きづらとして面白かったかどうかわからないですが我らは酔っ払っているもんで
私来たけどさ結構さ話わけわかんなかった
客観視してて、
うん、だってなんか
最初からわけわかんなかったね
飛んでたからうんと思ったけどでもいい話は出てい
やこれを分かってる分かって聞いてくれる人はいると思
そうですね、
いるいる
まあこれに懲りずに
めっちゃ肘痛かったよ
ついに来月はついにねドラムのあじゃあノムさんの個展前日直前でもありますんでね来月のアートコアトピックはアートコア対談はそんなことも言いながら、
うん、僕が見つけたフォームについて語りましょうかね来月は
フォーム、
うん、
フォームの話ということでスペシャルゲスト吉原光希
イチャス
とイチャスでしたありがとうございました
エンディングでーす
はいということでだいぶ配信が遅くなってしまいました
そうですね
なぜかと言いますともう本当にねこれも反省しました今回は僕はは
い
あのこれね45分になってますけども、うん、後編、
はい、
前編後編足して90分ですけどあの素材自体がね3時間以上ありましてねでしかもみんなベロベロなんで
同じこと何回も言ったり
同じこと何回も言うんですよ中身のあるとこだけ抜き出してしかも会話もなんかつながってる感じでとかやったらね僕これモグラグラジオ162回目ですけど、
はい、
今までで一番編集に時間がかかってしまいました
、ね、いやねもうベロンベロンもほどほどに
そうですしかもね酔っ払いの声をね編集するのにね8時間かけるっていうのはねなかなか精神的になかなか苦痛だもんでねあの来月からねアートコア対談もちょっと最近ねあの前後編とかになりがちだったんですけど
そうです、
ね、ただ40分ちゃんとまとまるように
そうですよ長く喋りゃいいってもんじゃないんですよ
そうなんですよちょっとね思わず楽しくなっちゃってた、
うん、
ちょっと反省でしたあの聞いてる人がねなんかあいい時間を過ごしたなと、
はい、
今を聞いたなっていう感じにねしていかないとね世間はあの改変期ですから
そうですよ
あのもぐらも改変していかないと4月から、
はい、
と心を新たにしたのでした
よかったですじゃあ次回の展覧会ですけどもそうですよそんな配信が遅れてる間に、うん、郡司裕介さんの展覧会は終わってしまいまして
終わりました
もういよいよ4月の
数々のイベントも終了しました、
うん、はい4月のイベントじゃなくて展覧会が始まります
はい
2012年4月5日木曜日から4月22日日曜日まで
稲見恵里さんの岡ファンタジー開催いたします。これ DM がかなりちょっとね面白い DM なんでね、どっかで見つけたら手に入れてください、
うん、そうですね、 DM では何の展示かよくわかんないですけどね。
稲見恵里さんはね映像作家の方で、
映像作家でね、
面白いビジュアルをもう、
そうですね、
画面にいっぱいこねくり回して、こねくり回して
だ、映像とまあちょっと平面作品、平面的な展開と、まあ、空間的な演出があるんじゃないかと思われますが、
はい、でも新作で参加してくれるみたいです、
はい、
そしてそしてそのレセプションパーティーを今回は野外に出発します。桜ヶ丘ファンタジー4月7日土曜日13時から井の頭公園で行います。
つまりお花見をやります。
こちら誰でも参加していただいて大丈夫です。
はい。雨天の場合はモグラグで、まあ、レセプションパーティーをすると。
はい、
晴れてたら、逆にモグラグはクローズしてまして、みんなで井の頭に行ってますんで、モグラグの展示自体も見れませんが、4月7日に限りまして。
はい。
はい、
井の頭公園なので、まあ、1時ぐらいに、吉祥寺駅の方に、JR 吉祥寺駅の方の公園口改札前に集合してください。
はい、まあ細かい場所とかについては当日ツイッターなどでお知らせするかと思いますのでよろしくお願いします、はい、まあ、この日は夜通しの予定でして、夜もなんかもう企画を用意してますんで、次の日休みない、休みにしてきてくださいぜひというわけでですね、今のところはこのぐらいですか。
はい、
あとモグラグアプリがね間もなくなんで
間もなくなんで、
はい、お待たせしてますが、良い内容になっておりますので、皆様ご期待ください。
お楽しみにしてください。
ということで、モグラグラジオボリューム162でした。
ありがとうございました。
花粉がやばいわ、まだ。